はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました、はい、声優活動応援バラエティ公演ター、今回で第269回目の放送となります。
はい、こちらの番組はナンバー20番ビラタ、
はい、そしてナンバー1番ブタくんの恋こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
だいぶ経ってますけどね。
なんか第3週おかしい。
で
おかしいな。師走って本当に言葉通りすぎてる。なんかもう、なんていうんですか、
前回がね、って。だって前回が、はい、12月7日
12月の第1週ですね。
第1週リモートで、うん、で、それ以来なので1ヶ月半ぶりでございました、はい。よろしくお願いいたします。ありがとうござい
ます。なんで
トラブってたんだよ。
なんでですか、ちゃんと説明してください。
ですね、はい、前回第3週ですね、一応放送予定だし、ブログにも書いてたと思うんですけども、はい、ですね、その前日金曜日ですね、ちょっと喉の奥というか鼻の奥というか、
はいはいはい、
あれちょっと、あ、これ風邪の兆候だぞっていう。
わかります。この業界来るとなんかこう寄ってくるとちょっと来るんですよね。なんかあるんです
よ、前兆が来るんですよ、はいはいはい、僕の場合は鼻の奥がちょっと、はい、なんかちょっと荒れてくるんですよ、
うんうんうん、
で、あ、やばい、これ風邪の前兆だと思って葛根湯とか飲んで、はい、対策してたんですよ、うん、その夜にですね、はい、38度超えましてあちゃーと思って、やばい、明日コエンタだぞっていうので一応準備はしてたんですよ、
うんうん、
準備はしてたし対策バッチリだったんですけど、はい、まあ、その後、はい、まあ、風邪薬とか、うん、解熱剤とか飲んでたから、うんうん、まあ、なんとか治るでしょう、風邪だしこんだけ対策してるからと思ったら、うんうん、一向に下がんなくて
そうですよ、朝土曜日だ、12月第3土曜日朝9時、みおちゃんごめんダメだ、
もうね、声も出ないぐらいに声もやられちゃって、もううーっていう感じの声で、あ、これダメだと、まあ、なんとかちょっと無理していけないこともないけども、はいはい、ちょっと、ま、マジでちょっと解熱剤飲んだらギリ動けるぐらいだったね。でも本当にだるくて動けないし、うんうん、で正直ちょっと病院にも行けてなかったんで、うん、インフルだったらまずいなと。
確かにちょうどすっごい流行ってましたもんね。
そうそう、めちゃめちゃ流行ってた時期だったんで、これでインフルで、
うん、
それこそワロップの皆さんとみろちゃんに移したら、うん、僕も経験あるけど年越しを寝て過ごすという可能性があったから
いやすね、
これはまずいなと思って、はいはいはい、だからちょっとすまんと、勇気ある決断、勇気の撤退をちょっと申し訳ないなと、本当当日にキャンセルしてしまって本当申し訳なかったんですけども、
本当にびっくりしましたよ。でもなんか LINE でやり取りをメインにしてるんですけど、文脈からあ、これ多分浅川さんお亡くなりになってるなと思って、
やばかった、
体調がもう完全に落ちてらっしゃるやつだ
った、動けなかったね、だからでジエンマというか何て言うんだろう、その薬、うん、飲むためには食後じゃないですか、薬って、
まあ、基本的には空腹に入れると胃が荒れるって、
胃が荒れるから、うんうん、じゃあ飯作らなきゃいけないと、
うん、
飯作ろうにも作る気力もないから作れないから薬飲めないって、この三すくみな状態で、
あの時ってっ冷静に飲むしたらいいんですよね、
う
ん、
いや本当ね、もう脳みそも多分やられてると思うんだけど、うん、だったら無理して薬でも飲みゃよかったんだとは思うんだ、まあ、まあまあ
確かに冷静の判断で言うならば、で
もまずその飯食う段階で挫折しちゃうんだけど
確かにそうですね、
だからもうどうしようもなくて、で結局、
はい、
でもその後まあ多分、まあ、2日3日すればね、うんうん、金曜日に熱で、うん、じゃあ金土だから、うん、日曜日の夜にまたちょっと僕は夜勤に出なきゃいけなかったんで、ここには下がるだと、
どうか、まあまあまあ、確かに
2、3日、もう2日間もずっと休日返上でもうずっと寝てましたから、う
ん、寝るしか回復方法ないですからね、
そうそう、もう全部の体力を回復に向けようと思って、もう何のつまらない休日を過ごして、うん、こんだけやったら治るだろうと思ったら
だな、は
い、で日曜日になって36度8分まで下がったんです、はい、1回ね、
1回
、はい、あ、またこれで下がったと思ったら、
はい、
昼頃からまた上がりして、おう38度オーバーだって、またこなんかすごい起伏の激しい熱で、
あれ、
ただその夜の出勤、
うん、
同じ相方社員さんがですね、うん、まあタイミングないことに有給取っちゃってたから、
うん、
人数がさらにギリギリのところマイナス1なんですよ、でさらに僕が休んだらさらにマイナス1で、夜勤2人で回さなきゃいけない、バイト2人で回さなきゃいけなくなっちゃうんで、
うん、
これはさすがにまずいなと思って、ちょっと責任者に電話して、うんはい、ちょっとすいません、本来だったら出ちゃいけないんですけども、まあ、ちょっと解熱剤飲んだらギリ動けるんで、ただちょっとまだ病院行けてないんですよ。休日だったし、休日診療してないんで、うんうん、で、ちょっと、危ないですけど、ちょっと一応接触しないようにはするんで、二手に分かれて僕は接触しないようにするし、うんうん、お互いに距離取るようにするんで、ちょっと出ても大丈夫ですかって言ったら、うん、まあしょうがないで、ね、もう人いないからっていうので、うんまあ、しょうがないからそれでなんとか出たんですよ。
出たんすか。
出たの。もう出るしかないし、でなるべくちょっと距離取って、はいはい、あんまし密室とかでもちょっとお互い離れてっていう、うん、僕から近づかないでって、ね、一応咳とかも出るから、
うんうん
で、なんとかそれで過ごしてたんですよ。で、はい、その夜、その夜勤明けですね。うん、夜勤明けに、月曜の朝に、うん、もう早速ちょっと病院、うん、ようやく病院行けるなと思って、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ、それでもまあしんどかったけど、解熱剤飲んで、うん、まあ、ちょっと動ける状態になって、じゃあちょっと病院、うん、病院もまた混んでたね、インフル流行ってたから。
すごかったみたいですね。
開店っていうかね、はいはい、開始直後に番号取って2時間待ちだよ。
いやだって今すごいですよ。それこそ出勤するときに病院の前とか
病院の列がすごい
よ。待って
、どんだけみんな倒れてんだっていうぐらいにやっちゃってるから、でそれでなんとかちょっと2時間時間潰しながらね、はい、なんとか待ってたんですよ。で、はい、どうしました高さん、うん、みたいな感じで、いや、ちょっと金曜から、うんうん、こんな感じで、ちょっと熱が全然下がんないんですよ。うんうん、なんか、解熱剤飲んでもちょっと一時的に下がるぐらいで全然下がんなくて、みたいな、うん。じゃあちょっととりあえずインフルとコロナの検査してみましょうかね、つって、もうインフルの痛いやつですよ、鼻の奥に行くね。
ガリガリガリって
する。って、あれ、大嫌いなんだよ、これ、あれ。
あんまり好きな人いないですけどね、
あれね、もうちっちゃい頃に、なんかインフルの検査の何の前情報もなくて、ですって言った時にいきなり僕頭ボーっとしてるところに鼻にガーンって突っ込まれて、あれからトラウマなのね。
しかもあれためらいなく奥まで突っ込みますからね。
突っ込むから多分嫌がるだから何の情報も与えてないんだとは思うんだ。
まあまあ、
うん、
病院側としては正しい判断なんですよね。
そうそう、ゴーンって油断した瞬間にゴーンってやって、あれからずっと僕は耳鼻科でやられたのが耳鼻科がトラウマなのね、あれから。俺あの時はインフルの検査とは知らなかったから、何の病気になったらあれやられるかが分かんなかった。耳鼻科行く時に毎回ビクビクしながら、あ、鼻突っ込まれてんよなって怖かったんだけど、はいはい、最近でここ数年だよ、しかも。
コロナとインフルは鼻に突っ込みます。
まあなんかそんな感じでなんかやって、で、じゃあちょっと検査するまでちょっとここで待機してくださいみたいな感じでやって、はい、お医者さんが明るい感じで、うん、浅川さん、コロナ出ましたって。あちゃー
出たー
と思って、もう、出勤停止ですって言われちゃって。
一応確認なんですけど、うん、何度ですか？
多分ね、正式に結果が出たら2度目なんだけど、はいはい、もう一個ちょっと疑わしくて、あるのがあったら、それを含めたら3度目。だから、もうちょっと症状的には、はい、あ、そっか、思い出したな、とね、コロナね、症状的には、ちょっといつもよりは楽だったの。うん、最初にかかった時は、熱と、
はいはいはい、
頭痛がひどかったのね。
ああ、なるほど。
うん。今まで風邪とかで頭痛併発したことなかったんだけど、はいはいはい、とんでもなくきつくて、あ、だから、で、それが2回目もあったから、うんうん、多分これコロナだなっていうのはあったんだけど、3回目それなかったの。
はいはいはい、はい。
忘れてたのは、うん、熱がしぶといんだ、コロナって。全然下がんないの。
確かに、浅川さん、毎回かかった時は、引くほど熱で上がびいてますよね。
そう、ずっと40まで行くことはないんだけど、38度がずっと続くの。全然解熱剤で一瞬下がって、切れたらまた上がるっていう感じで、ずっとなんかね、平均って保ってるわけよ。高得点で。
いらないのよ、そういうの。
いらないんだけど、その基準は。
欲しい得点そこじゃないのよと。
そこになっちゃってたから、で、ああ、そっか、コロナかと思って、で、もうその場でも職場に電話して、すいません、ちょっとコロナになっちゃったんで、ちょっと出勤停止らしいですって言われて、で一応なんか金曜から、はいはい、今ね基準がちょっと緩和されちゃってるんで、うんうん、発症から5日間プラス1日経過で5日間で下がってたらさらに経過1日見てっていうのだから、金土日月火でプラス1日で水まで、
解熱後プラス1ですか？解熱してから24時間待たなきゃいけない。
そうそうそう、プラス経過観察で1日っていう感じらしいんで、それで、ちょっとすいません、みたいな感じで。 超絶暇だったね。
まあでももうあの3度目ともなると。
まあまあ、とりあえずね、あの、申し訳ないっていう感じでね。まあとりあえず、あの、次の日からは有給明けで、2人もう1人いるんで。
なるほどなるほど。
俺の苦しみを味わえと。
俺は、俺を、体調悪いんだからやったんだ。
俺が有給取っちゃったせいで、しかも大した目的もなく、なんか知らんけど、なんかあの、有給が溜まってっから消化してぐらいの気持ちでやられたから。
まあまあ、でもまあ、有給ってそういうのも、あれですからね。権利ですから、あくまで。
権利だからしょうがないんだよ、もう。まあ、しょうがない。そこに許可しちゃったから、もうしょうがないんだけど。まあ、それでちょっと、とりあえず、あの、なんとかし、あの、いや、あの、なんだろう、コロナ明けまでなんとか、到達してんだ。まあそんな感じで、まあ年末までにはかからなくてよかったなと思って。
そうですね。
あ、すいません、本当ワラップさんにも本当に申し訳ないなっていう。当日にキャンセルしちゃったから。あ、それでちょうどそう、あの、忘れちゃったんです。そう、あの、その時にね、あの、はい、ワロップさん休んじゃって、申し訳なかったな、っていうことで、ちょっと料金とか払ってんですけど、キャンセル、当日キャンセルです。そしたら、なんか今回ご厚意で、あの、15分延長していいですよ、っていうことで。
やったー、喋れるぞー。
今日は、あの、新春、あの、年明けスペシャルということで、1時間15分、やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。パンパンパンパンってなんかあれですね。あのね、あの、後でね、はい、ポッドキャストで聞く方も、いつもより長いぞと。
うん、
最悪ちょっと、あの、容量で入んなかったら分割するかもしれないから、よろしくです。
新春だから、新春。そうそう。
だからでもね、1ヶ月半ぐらいあってから、ね、はい、ネタ溜まっちゃってるもん。
そうなんですよね。逆にだから、どれを話すか問題が発生してるわけですよ。
まあ僕ばっかり、もう僕ばっかり喋っちゃうけど、みずちゃんなんかあります？
新情報ですか？
うん、
とりあえず2つ。あって、1個は、あの、ふわーっとの情報なんで、まだちゃんとわかんないですけど、スイッチ2が出て
る。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
昨日、おととい
かな？確かなんか YouTube で流れてきてて、まだちょっと見てはないんだけど、Twitter でなんかこんな機能になってるみたいな。見た目あんま変わんないんだね、あれ。
なんか大きくなって、画面が。で、今までってジョイコンがカションカションってやつだったりとか、スライド式がカションって。
カションってなるんだよね、確か。
ってなると。
あれ折れねえかって言われてるやついてるんだけど。
なんかいろいろ意見が出てるみ
たいな。ここ持ったらガチャンって落ちねえかとか。
いや、難しいとこですよね。
まあ実際ちょっと物見ないとわかんないから
な、うん。なんかその、お試し、うん、なんかあるじゃないですか。ゲーム機とかって、あの、ベータ版とかじゃないですけど、
試遊言葉が出なかったね。
試遊できるのが4月かなんかにイベントがあるらしいって情報も出てましたね。
まあ、今回はあれなんだよね。あの、あ、まこ、え、きちゃー、新春、チャンス、サンションス、え、チャンス、え、サンションス、ション、
チャンス、新春、
シャンソン賞だろ。
シャンソン賞ですね。
サンじゃねえだ
ろ。まあちょっとどっちにこのままサンじゃん。
よろしくお願いします。コメントはニコ生の方にもね、お客さんいらっしゃってよろしくお願いします。今回はちょっと拡大スペシャルということで、15分延長でございます、はい、ということで。まあそのね、あのスイッチの話題とかも、あれなんかね、僕も昨日チラッと聞いたらなんか互換性あるらしいね。
そうなんですよ。
それだからすごい助かるね。
そうなんですよ。でもどうなんですか、なんかやっぱり意見が結構二分してるのが、うん、そのスイッチ2だから、うん、でもその前にスイッチが出て、うん、スイッチライトが出て、うん、でその後、
有機EL版か
が出たから、次はもしかして次世代機なんじゃないかっていう話題もちょこっと出てたじゃないですか。
あ、
だからまあ、あの、次世代機じゃないのかってちょっとしょぼんとしてる組と、いや、互換性のあるスイッチ2最高じゃんっていう組と
分かれてるなっていう。スペック上げていくのもそうなんだけど、うん、だからプレステとはまたちょっと違うし、うんうん、多分、はいはい、任天堂は多分そっち路線っていうか、今ね、ゲーム、ちょっとゲーム業界の話になってくると、あの PS5 とかになってるじゃない、今、
高画質。はいはいはいはい、
あの、ゲーム制作費が爆上がりしてるんだよ。何十億、何百億の世界になっちゃってるんだよね、今ね、うん、あの制作。だって昔僕が、あの、ドリームキャストとかやってた時だよ。あの時に確かセガさんが作ったシェンムーっていうゲームがあるんですよ。あ、オープンワールドの、龍が如くの一応元になったようなゲームがあるんですよ。あれも制作費で70億っていうので、バーンって検索してたんですけど、今それの数倍だからね。70億でもすごかった。今、何百億いかないと、開発できないぐらいに、なんか高画質を求めちゃってるから、でも、任天堂ってどっちかっていうとそっちじゃなくてポップな方じゃん。
そうですね。老若男女。
そうそうそう。画質の方に行っちゃうと、
うん、
多分そっちの方で、多分採算取れなくなるし、ゲーム開発会社も嫌なの、リスクがでかい。ハイリスク入りたいになっちゃうから。
いくら、あの、ちゃんと抱えてる あれがあるって言っても、ちょっと重たすぎますもんね。
言うてもなんかマリオとかだったら若干ポップで、3D って言っても高画質ってもう、たかが知れてるじゃないけども、あんなちょっと映画みたいなんじゃない。どっちかっていうとやっぱ 3D アニメーションで、ポリゴンス、まあそこまでちょっといるかもしんないけど、
そうですね。まあ、どちらかというと、こう、ファンシーな感じというか。
ファンシーな感じになるから、ちょっと下げられ、リスク下げられるっていうところもあるし、うんうん、多分作りやすいんじゃないかなとは思うんだよね、なんか。
まあ、ちょっとそれも楽しみだなって思ってるのと、ね、うん、あと追加で、はい、コナンの映画の情報が出たと。
あ、出てたね、なんか。
はい。まだちゃんと読めてないですけど。まあでも、おっちゃんが活躍する回、割と、外さないんで。
そうだね。かっこいい、おっちゃん頑張るときは、だいたい名作になる
んです
ね。
基本的に名作なんで。大丈夫でしょう。
忙しすぎてその話題も完全に忘れてたなんて、
楽しみですよ私は。
そうだ、あれな、事件の話とか出てたんだっけ。
なんかふわっと何ですか、ポスターの、
うん、
ポスターの2種類1種類あの書き下ろしバージョンと
タイトルも出たんだ。
タイトルも出て
出てたよね。なんか
また石板の
またなんか読めないやつだ。そう、なんでそう読むんだっていう読み方だ。
何でしたっけ、忘れしちゃった、興奮で。あ、思い出しました。赤眼のフラッシュバック。
フラッシュバック。あ、で、あ、今日の放送で安室さんの公認声優、あ、今日なんだ。
そうなんですよ。
そ
うなんですよ。そうなんですよ。
変わっちゃうもんね。そうだね。
ちょっといろいろあって。
安室さんが、安室さんを使ってちょっと安室さんやっちゃったから。
浅川さん。そうだ。ドマピルマなんで。
そうだ、
まあそうですね。まあだから、あの事件に関しては、もう、あれ、まあまあ、事件と言いますよ。まあ、あの事件に関しては、どう考えても、なんでそれを使ってしまっちゃうとしか言いようがないっていう。
そうだね。ちょっと、やっちゃったっていう。だから、まあそこは、
その意見忘れましょう。
触れない、触れないでおこう。あ、なんか、あと違和感がなければ別にっていう
のが、なんか結構いろいろな人が候補に上がってるみたいですね。寄せるのがすごく上手いって言われてる人とか。
若いおさむさんですか。いやいやいや。
人もいますし、あと誰でしたっけ、すごい、それこそ、なんか山寺さんとかの真似もする声優さん、竹内さんでしたっけ。
え、それ知らない。あ、そうなの。
なんか結構他の声優さんのモノマネも上手いっていう声優さんがいらっしゃって、その人もなんか候補に上がってるっていう記事が見ました。果たして今日誰が、
あ、じゃあその人かもしれないんだ。
はい、
その話題すら全然違うもん。マジでね、忙しくてさ。
年末年始鬼のように過ぎていきましたからね。
いやー、本当に、うん。でもね、年末、土年末か、はい、普通に休めたのは初めてなんだよね。だから今、ちょっとね、それこそ今、なんだっけ、Vライバーもやってるから。
あ、そうですよね。あ、足りました。
あ、何が？
時間数。
ギリ。
お
ギリギリだった。だからコロナになって、ノルマがあるんですよね。だからその配信時間のノルマがあって、ちょっとまずいなと思ってたんですけども、ちょっと計算したら、あ、ギリいけんなっていう。
すごい。いや、コロナにかかったあのタイミングで、
いや、ちょっと本当
に。ノルマどうするんだろうと思って。
いや、
もう。一言ながらすごく心配をしてましたよ。
とりあえずなんとかなって、で、年末はその、初めて V ライバーとして年越し配信、
はいはいはい。
やってみて、初めての経験で、ね。
すごい。なんか、ぽい。
なんか、なんか一応テレビ見ながら雑談ですよ、だから。
え、すごいなんか、リアな V ライブアップ、いや、V ライブアップっぽいっていう日本語もおかしいんですけど。
少ししながら、なんか数時間ちょっとこんな感じでやろうみたいな。楽しかったのが、
はい、
生まれて初めて僕、紅白見たんですよ。
紅白、それは良くない。
いや、だって僕、紅白見たからですよ。僕の年越しは、笑ってはいけないだよ。
何言ってんすか、笑って。紅白一択っすよ、うちは。
全然、歌とか全然わかんないから、ドラマ見ないし。
確かに。
アニメもそんなに終えてないから。
確かに。でもなんか、あれとかあって面白いですよ。あ、なんか、名前だけ知ってる曲ってあるじゃないですか。すごい、急に、それこそ TikTok で話題に上がったとか、急に話題に上がったとか、レコ大取ったとか、なんとかだらだって言って、曲名は知ってるけど、実際ちゃんと聞いたことないなって曲とかも結構盛り込まれてるから、本当になんかこう、あ、今年こういうのが流行ったんだって。
いや、本当に最近の歌詞とかもおじさんになったなと思うんだ。全くわかんないのよ、本当に。
でも今年は、今年じゃないか、去年か。去年、すごかったですよね。
なんだっけ、こっちの健太でした。
こっちの健太さん。
あれは YouTube で見たんで、はいはいはい、知ったんですよ。なんか面白いことだ。なんか、ポップな感じでブラックなこと言ってんなって思って。しかも、あのミュージックビデオがすごい面白かった。なんか、ちょっと一昔前のアニメーションみたいな感じで。
は
い
は
い
は
い、
私、それこそそれは初めて紅白で聴いてみたんで、
うん、あ、
この曲なんだと思って。
最近はね、若干アニソンとかもやってくれるから、うんうん、ちょっとわかりやすいんだけども、うん、かといって最新のアニメも全部終えてるわけじゃないから、
まあ、そうなんですよね。
なかなかちょっと楽しめないんですけども、うん、今回見たのは僕、ビーズが出るって聞いたの。
はい。いや、ビーズだけじゃないですけど、まあビーズの話
も。ビーズがもう、それはもうずっと、まあ今ちょっと金にも時間もねえから、ちょっと見に、ライブ見に行けてないんだけど、うん、コロナ以降ね。
はいはいはい。
なんだけど、ビーズが出るんだったら、それ見なきゃあかん。
そう見なきゃあかん。
見なきゃあかんって。ただ、人から聞いてたのね、うん、あの生じゃねえと、
うん、
あの、
うん、
それこそあの収録、
うん、
部位だっていう感じで、
はいはいはい、
あ生じゃないのか、じゃあやでもまあちょっととりあえず初、
うん、
初参加だからね、ビーズ。
あれがでも不思議ですよね、なんかもっと参加してるかなって勝手に思ってて。いや
違うね、あのアーティストは何タイプかって、紅白出るのをやる人と、
うんうん、
自分で年越しライブやるやつと、うん、年末はゆっくり過ごしたいっていう人がいるのね。
まあ
ビーズは年末ゆっくり派だと思うんだよ。ライブやってないから、年越しライブやってないから。
あ、そうなんですね。
ずっと出なかったんだけど、はい、今年なんか出るっていうから、珍しいな、うん、初だから、
うん、
これちょっと一応ファンとしては見とこうと思って。そうそう
そう。これ見なかったらダメですよ、にわかでしたよ。
そうそう。で、V ライバーでやってた時に、今ちょ、NHK つけてビーズやるっていうから、あ、じゃあちょっとあの、まあ、音消してね、音入っちゃいけないから。
あ、そうですね、そうですね。
ちょっとあの、イヤホンで聞きながらなんかやってたら、おーっていう感じだったら、はい、サプライズだった。あれニュースになって見た、はい、
見ましたよ。え、私生で、
あ、僕も生で見たんで、なんか、おー、ああいう方、あ、これなんだって。そ、あの、あれは確か朝ドラの曲なんだよね。
そうです、そうです、そうです。ちょうど朝ドラの曲で。
朝ドラ見てなかったから、曲しか知らんかった。そうです、ああ、いい曲だなーと思ったら、終わったら、あれみたいな感じで、たら、いきなりラブファントムかかるじゃん。
あれめっちゃかっこよかったですよね。
いやーね、あの、面白かったね。往年の僕と同年代ぐらいの、同年代のもう、アラフィフ、アラフォーあたりの人たちが、もう歓喜しちゃってさ、ツイッターのトレンドになって、うちのお母さんが泣いてるっていう動画があったりとか、わかるわ、めっちゃびっくりしたもんと思って。
あれもありましたね。うちのお父さんがテレビを見てそばを吹いたって。
ああ、本当に。うわーと思って。
いやでもあれはかっこよかったですよ。
いやもうラブファントムだから、ね、ライブ見てる人たちは大体わかる。ラブファントム来たら絶対ウルトラソウル来るだろうなと思ったら、
あ、そうなんですね。
いや、そのラブファントムからの、あ、ウルトラソウル連続じゃないんだけど、
はいはいはい、
絶対に鉄板で盛り上がるのはラブファントムとウルトラソウルなのよ、まあ、
盛り上がりという点で言ったら
もう一体感はーいっつって絶対来るだろうな、あ、来たーと思って、
会場もすごかったですもんね。
やばかったね。
うわーって私も言っちゃいましたもん。
もう嘘でしょーと思って。
とりあえず手が止まりましたよね。え？
すごいね。司会の有吉さんとかさ、なんか本当にびっくりしてて。で、しかも、あれびっくりしたのがマイクトラブル起こってたんだよね。
あ、見たいですね。どこにって思って。
いや、後で聞いたの、もう一回。はい、ただ確かにラブファントムの入りが、
はい、
ちょっと確かに稲葉さんの音ちっちゃいのよ。
あ、
でもそれを感じさせない声量っていうので、マジバケモンだな。でそっから音を上げたら逆にうるさくなったの。
いやーすごい、あれはすごかったですよ。
もうあれすごかった。マイクトラブルでも声量でカバーしてるので、
いやー本当かっこよかったですね。
いや、やっぱ半端ない。だって稲葉さんは野外の会場でマイクなしで音出るからね。
さすがっすね。
あ、やばいもん。だから、僕、横浜とかかな。だいたい、はいはいはい、行けるとか、だいたい横浜の野外のとこなんだけど、
うんうん、
あそこでマイクなしで声聞こえんだぜ、外野席まで。
近くに座ってんですか？
いやいやいや、もう本当に後ろの席だよ。だ
って、いわゆる豆粒に見えるぐらいのサイズ。
そう、席。もうそんぐらいの席で、こうやって見なきゃ見えないぐらいのやつ、はいはい、でも、マイクなしで聞こえんだからな。きれいだ、だロングとねーってやるんだけど、で、マイク外してーってやるの。うわーって。超ロングブレス読んだよ、稲葉さんとこ。
すごいですね。
さすがこの前、ビローちゃんが紹介したあのブレスで鍛えてるだけあるよ。
もう本当に。ちょっと私休みがちだけど頑張ります。
多分控室でもやってたんだよね。
あれやってたっすね。いやでも本当にすごくて、あれ、紅白の後、
うん、
ビーズファンがグーって、ファンクラブ会員がめっちゃ増えたらしくって。
そりゃそうだろ、もう。あんなことやってくれ、もう最高の年末だったね。
最高でした。あと私は地味にすごく楽しみにしてたのは、アルフリーさん。
ああ、そうだ。
なんか40何年ぶり
かな、確かなんかそれもね、話題になってたもんね。
そうです、そうです。わーいと思って、アルビーさん最初からいらっしゃって。
あ
結構割と好きなんで。
あ、そう
割と好き。え、すげえ、わーって。素敵って思いながら、喜んで聞いてました。なんかすっごい満喫しました。アルビー
ファンなの知らなかったな
ぁ。なんかすごい素敵な派手じゃないですか。うん、いや、もちろんなんかこう、いろいろあって、こうブレてるって日本語はおかしいんですけど、こうあの、何ですかね、お客様にの期待に応えられるようにいろいろやったり、年齢を重ねた結果、アンコールが減ってきてるとかいろいろありますけど、
ちょっとね、あの、トークが上手いんだよね、あの3人は。そう
です。トークが上手いんで、すごいバランスだなって思いながら見てます。
いまだに仲いいんでしょ、あの3人。
50年近く一緒にいて仲いいってすごいですよね。
だってなんか、動画かなんか画像で見たけど、なんか3人で仲良く料理作ってる
じゃん。そうなんですよ。あれ見て、この人たちめっちゃ面白いと思って。
いや昔からなんかね、喋れる新、ミュージシャンみたいな感じだったから、もう本当に歌番組とか出ても面白いなと思いながら。
昔、あれで見てたことがあって、高見沢さんの堂本兄弟。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの変わった髪型のすごい人がいるけど、あの人何なんだろうと思って。
だからもう僕アルフィーはねあんまし曲聞いてなかったんだけど、唯一聞いたのがだいぶ昔だけど、はい、あの銀河鉄道999の
ほう
あの映画をやった時に、はいはい、アルフィーさんが確か主題歌を歌ってたの、劇場版で、エターナルだったかな、確か
ちょっと聞かなきゃいけないですね。
私めっちゃかっこいいな。
太陽は沈まない。
あ、そう、わかんない。だから聞いたらわかんのかもしれないけど。
わかると思います。でもドラマ見ないんでしたっけ。
ドラマ見ないんだよ、見れないんだよ、だから
いや残念です。いやでもどれもいいです。これ
アナウンサーのお詫びの後にガッツポーズ、そうあれ可愛かった。あ、すみません、なんかちょっとスタッフさんがね寄ってたね、歌ってるラブファントムじゃないけど、なんかウルトラソウル途中からスタッフさんが寄ってて、はいはい、ちょっとお詫びみたいな感じで多分行ったんだね。そんな、あ、すみません、序盤の頃なんかマイクトラブルがあったことを、ここでお詫びいたしますってやって
可愛い。なんかすごくアナウンサーの人がすごいちゃんとしてる方で、 NHK の方がもちろんしっかりしてるじゃないですか。ところどころ所作が可愛くて、ちょっと癒されるんですよね。
うん、本当に、こんな間近でビーズのライブ、生ライブ見れること多分ないだろうから、
いや
それ。
当たり年だったんじゃないですか。
もう、だからみんなが観客になってた。うわーって感じで。
いや
あれはもう湧いたし、もう、家の中で歌ってたね。
いやそれすごいと思いますよ。まあやっぱどうしても人ですから、うん、100人中100人に好かれるのって無理じゃないですか。それでもあの空気を作れるのは、それもほぼ飛び込みじゃないですか。
そうで、あれでもうトレンドもそうだし、もうそれでやっぱ眠ってたビーズファンたちが、墓場から蘇ってくれたの。うわーって。
あの追加税が。
もう本当に。嘘でしょみたいなね。
ブレないビーズかっけーっていう層が、
そうそうそう、
若い子たちも結構来たらしくて。
もうツイッターとかでなんか流れてくる動画を見ながら、もう俺はちょっと半泣きでもうちょっと、っていう感じで。いや、いい年越しだったと思いながら。
なんかこう年末はじめいろいろあったけど、もうこれでいい感じだわってなったんですね。
あ、これで抽選で当たった、観客はラッキーだったと思う。あれ抽選なんだね、なんか。
基本的には抽選で、なんか一応かん。
あれ入れ替えたりはしないの？あれずっと。
多分NHK ホールは、
うん、
抽選で当たった方とか、なんか関係者の関係者とかっていう噂は聞いたことあります。でもほぼマジで当たらんぞという噂も聞いてます。
でもあれ、歌が、なんか、紅白って、結構長時間やるけど、疲れないのかな。
どうなんですかね。なんかやっぱり、そこが不思議なとこですけどね。なんか、ま、勝手に移動していいのか。
なんか大体歌番組とかだったらファン入れ替えるじゃない、
う
ん、
はいはいはい。
まあ、そういうのはあるのかな。
そんな時間も、
長くはないし。だからもう本当にあれ、タイトだっつってたもんね。なんか昔言ってたけど、なんか大泉さんとかが司会やってた時に、もうとにかくなんかタイムスケジュールがタイトすぎて、ふざけられないんだっけ。
いや、もう今年のじゃないな、もう。去年の紅白も素敵でした。ちょっといろいろあって、
うん、
最初の方見れなくって、思わず、見逃し配信で最初から見直して。言っていいのかな、番組名。ダメかな。 見れるやつがあるんですよ、見逃し配信で。
あのオンデマンドみたいな。
あ、そうですそうですそうです。あれで見てました。
ああ、
いや2回見てもかっこいいなと思っていやそれはかっこいいわって一人こう納得しながら、はあ、
いや、ビロちゃんは結構歌合戦ガチ勢なんだな。
結構好きです。
もうだから僕はね、年末はもう笑ってはいけないが終了してから、
あ、
も
う終了したんでしたっけ？
終了っていうか、もうなんかしれっとなくなっちゃった。コロナ禍でしれっとなくなっちゃったし。
そうですね。まあいろいろ、いろいろありますから。
だから見るもんなくて、だからあと孤独のグルメか、なんだけど、まあ、確か孤独のグルメはちょっとまだ見てないんだけど、うんうん、まあちょっと最近ハマってきたからね、あれ。うん、
面白いですよね。
あれ知らなかったな。なんかみんなが盛り上がってる漫画は読んでたんだけど、
はいはい、逆に。
松重さんの、ゴロちゃんをよく知らなかったんだけど、
はい、
ちょっと今ネットフリとかで配信されてるから見出したら、うんうんうん、もう笑っちゃってさ。
じゃあ原作を読んでるそうだと全然違うって言います。イメージが違うって聞いたことある。
違うね。だから松重さんのちょっと抜けた感じがまた面白い。ゴロちゃんどっちかっていうといつもキリッとしてる感じなんだけど、
なんかもうちょっと若々しいという
か、そう、若々しいし、なんか真面目にボケてるから。
結構なんかボンボンなんですよね、設定が。
そうだね。そうだし、なんかちょっといろいろ謎がある。なんか女優さんと関係持ってたりとか、
はいはい、
どういう過去を持ってんだろうこの人っていう。で、実家が古武術の道場をやってたりとか、なんかそういう設定あるの、ゴロちゃんって、はいはい、なんか結構謎な人なのね。
その原作勢の方は最初その、まあ、できた時にすごい違和感があったっていう話を聞いたことがあって、
いや、もう本当に全然違うんだけど、うん、なんか松重さんのなんかポワーンとした感じがまたちょっと違う五郎ちゃんで面白い。なんか間抜けで面白いんだよね、なんか。
なんかすごくあれはあれで面白いっていう方が多いですよね。
いやね、僕見たことなかったから、ポンポンポンっていうの知らなくて、何それと思ってて、見た時に、あ、これかと。
面白いですね。
毎回入りが、なんか最初ドラマパートがある
よ、はいはいはいはい、
なんかいろいろやった後で一段落して、なんか、腹が、減った。
謎の。
ポンポンっていう。
あそこまで普通の、なんていうんですか、普通のドラマって言い方もおかしいんですよ。普通のドラマ撮りじゃないですか。ドラマ風の撮り方、映像系の撮り方なのに、あそこで急に漫画風というかアニメ風のカットが入るのは、何なんですかね。何なんですかね。
でも本当なポンポンポンって、あれ、うん、なんか、水戸黄門みたいな感じで、なんか、ああ、来ました、いいよっていう感じがしていいな。あれはいいね。定番ってになってるし、みんな、待ってましたみたいな感じじゃない。
あれいい
っすね。で、さあ、こっから、こっから飯テロだっていう。
ダメですよね、あれ。お腹空いてる時に見ちゃいけないやつ。
ほんと腹減るね。びっくりしたもん。だから、ずっと見てたんだけど、もう全部食いたくなるから。
本当に。で、あれ不思議なのが、逆らしいですね、松重さん。
そう、
真逆らしくて、ゴロっていう役って、大食いでお酒一滴飲まないじゃん。
そうそうそうそうそう。
松重さん真逆らしくて、小食でお酒めっちゃ飲む人らしいんですよ。
あ、そうなの。小食なのは聞いてんだよ。なんか毎回だって、孤独のグルメ一番のアンチって言われてるもんね。
いや、それなのにあんなに美味しそうに食べて、なんかすごい気持ちいいなって思えるのがすごいなと思って。
で、収録も、あれだね、食べた後ですぐなんかナレーション収録してるから、って言ってたね。だから、独白がね、またいいんだよね。なんか生々しいっていうか。そうそう、これこれ、これでいいんだよっていう。
あれがまた美味しさを増殖させてるんでしょうけれど。
本当に。で、僕もね、なんかちょっと、友達に、ここ、ゴロちゃんに紹介され、ゴロちゃんが紹介、行った店だよって紹介された、池袋の、中華料理屋かな？
ほうほうほう。
行ったことはあるんだけど、で、ドラマとか一気見てたら、あ、これかと思って。で、その時頼んでたのが、確か、ゴロちゃんの、汁なし担々麺だった、担々麺だったかな？ちょっと忘れたけど、
はいはいはい、
ちょっと辛い店だったし、うん、辛いよみたいな、普通の人は、普通、ちょっと辛、ちょっと抑えめみたいな感じで行ってたやつがあったんだけど、うんうん、そこでもう一個紹介されたのが、羽根付き餃子が出たのね。
出てましたね。なんかその回、ふわっと思い出しました。
そう、そのやつ見て、俺、ちょっと待って、俺これ食ってねえぞって思って。で、その後、友達に LINE したよ。おい、ちょっと待って、俺、羽根付き餃子食ってねえぞっつって。
あれなのね、今。
こっちの方がうまそうじゃねえかっつって。
確かに。
ああ、もうちょっと抗議のメールを送りましたね。
せっかく教えてもらったのに。
なんでこれを言ってる、めっちゃうまそうじゃん、パリパリ落としてさーっつって。 俺餃子好きなの知ってんでしょっつ
まああれですよ、もう一回行きたくなるように楽しみを2回に分けてくれたんですよきっと、うん、
ただねあの店本当に辛いんだよ一回行ったけど。
結構どういう系の辛さですか、カレー的な。
あもう本当四川料理、四川だから四川とにかく唐辛子ぶち、まあトラぶち込むのよあそこ、あの舌しびれるから
多くてなるやつですね。
で、友達が、麻婆豆腐を食って、断念した、完食断念したっていう、そんぐらい辛いの。食えないじゃん、量じゃないの。辛くて食えないんだよ、あれ。
本気のやつですね。
友達も、いや、お残しは許しまへんで、じゃないけど、はいはいはいはい、なんとか残さないように、すいません、ライスをとかやってたんだけど、頑張ったんだけど、ちょっと、もう小さいぐらい、ちょっとごめん、もう無理って。断念してたね。俺は担々麺だ、確か普通に食ってたような気がするんだけど、はいはい、カラカラいんだから。
いやー、すごいですね。
あ、ちょっとコメントも読んでみましたか。
はい。
稲葉さんか、あ、金か、これやったかな、おっさんがただ飯食うだけのドラマが人気出ているという。
本当に不思議ですよね。
地元九州で、松重さんが唐揚げを揚げて食べている CM が放映されてる。広島の汁なし担々麺と比べたら、広島の汁なし担々麺って知らんな、僕は。広島はどっちかっていうとつけ麺だから。
そうなんですか。
つけ麺なんか知んないけど、うん、広島の名物を作ろうとしてんじゃねえかっていう時期に食ってたから僕は。
なるほど。
でうちの弟も辛いもの好きで、でなんかテレビでも紹介されてたし、
はいはいはい、
なんか知んないけどなんか10辛ぐらいもあるんだよ。なんかでなんか、はい、つけ麺ファンの中では辛いもの食うやつがやばいみたいな変な風潮があったから辛いの
謎ファーストが
辛いの苦手だから、だから僕は普通のやつ食ってたら、はい、弟のつけ麺の汁真っ赤なのよ。よく食えんな、お前。もう味覚死んでんじゃねえかと思いながら。
毒舌が過ぎます
ね。いやいやいや、ほんとそういうのはありましたから。まあそういう、いろいろなんかドラマとかも見つ
け
て、はいはい、でも今年はちょっと見れてないね。ドラマじゃないけど、お笑いとかだったら、
うん、
ついこの前見たのが、久々になんか水曜日のダウンタウン
こう
の名探偵津田って知ってる？
CM だけ見ました。ちゃんと見れてなくて。
あれが、なんかあれ、めっちゃおもろいっていうので、なんか TVer でなんか配信されてて、
はいはい、
で、見たの。
はい、
大爆笑だね。めちゃめちゃ面白くて。年末なんかやって、
はいはいはい、
年末スペシャルやってたらしくて、僕は第3話を見て、
うんうんうん、
なんとなくそのドッキリっていうか、設定がようやく分かって、はいはい、で、第1話、第2話全部見てる。うんうん、TVer、なんか多分それ人気出たからだろうね。TVer でなんか期間限定でなんかやってて、
はいはいはい、1
話、2話全部見ましたね。
おー。
面白かった。なんか推理もののなんか脱出ゲームみたいな、なんかマーダーミステリーか。
あー、なるほど。
みたいなやつをなんかリアルで解いていくんだけど、
はい、
まあ一番厄介なのは、ドッキリだってのはわかるのね。なんかいきなり人が死ぬから。はい、
明らかに状況がドッキリなんですね。
そう、ダイヤのなんか普通に別のロケで連れて来られました。
はいはいはい、
翌朝事件起きましたっていうので、はい、もう津田さんも、あ、これドッキリやなっていうのはわかるのね。
名探偵津田のやつやなってなって
ます、ね。いや、違う、もう第一話は全然ない。はい、もう何の情報もなく、それこそあれですよ、かまいたちの夜みたいなペンションの、それこそクローズサークル。
密室、はいはいはい
はい、密室じゃないけど、そういう環境の中で犯人はこの中にいるみたいな、環境の中で、謎を解かないきゃいけないんだ、謎を解かないから事件が起こって、殺人事件が起こっちゃうんだけど、はいはい、厄介なら何の教えられてもないのに、事件が解かれるまでドッキリは終わらないっていう。
つら
っ！だから帰れないのよ。
意味の違う帰れませんっていう。
そう。で、面白いのがダイヤの津田さん、愚痴しか言わないから。なんやねん、これ。